5面、6面、7面。9、区政の古構と。代表質問。新宿未来の会、榎木秀隆。国民保護に関する区の取り組みのさらなる周知を。質問。北朝鮮のミサイルが頻繁に発射され、有事の備えが必要。1、緊急一時避難施設のさらなる確保と周知について、34万5千区民を効率よく避難施設に導くために施設を増やすべき。施設増設と周知に関して区の考えは。2、区や都との連携強化について、訓練や協議の頻度を高めることが肝要である。区の考えは。答弁。1、区立小中学校や地下歩道など114箇所を指定。収容人数は区人口の約2倍以上を確保。区にホームページで公表。区ホームページからも確認できる。都や事業者と連携して施設の拡充に取り組む。2、武力攻撃事態等に備え、関係機関と連携した訓練の実施や連絡協議会の開催などに一層取り組み、より緊密な連絡体制を構築、国民保護措置の実効性を高めていく。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。小中学校入学祝い金について。質問。子育て支援には、男女は共に仕事も子育ても両立しやすい、環境整備や親子に寄り添った相談支援の充実が求められており、経済的支援も必要である。1、区長は就任の初心において、小学校・中学校入学時には、準備のための出費に際し、入学お祝い金を給付すると表明したが、小中学校入学祝い金の金額、実施時期、所得制限の有無は。2、在学中の児童・生徒にも不公平にならないよう配慮した学用品費等の支援を早期に実施していただきたいがどうか。答弁。1、入学祝い金は所得制限を設けず、新小学1年生は5万円、新中学1年生は10万円の支給を考えている。実施時期はできるだけ家庭の入学準備に間に合うよう、本年度中の支給開始に向けて準備を進めている。2、学用品費等の支援は、支給額は1人当たり2万円を予定し、現在小学1年生から中学3年生の学齢にある1万8300人程度が対象者になると想定。所得制限は設けず、年度内の支給を目指し準備を進めている。森林環境譲与税を用いて地方連携推進を。質問。自由民主党は都市地方の幅広い支持に支えられた国民政党であり、地方と都市部ともに発展していくべきと考える。一方、地方連携を大切と考えつつも、予算を伴った地方連携事業の拡大は難しいのが実情である。2024年度から森林環境税として住民税均等割に1人1000円を追加して国が徴収し、全額が地方自治体に森林環境譲与税として配分されるが、森林環境譲与税は区にとっては地方連携のための財源となりうると考える。森林環境税の徴収に先行して、2019年度から森林環境譲与税の交付が始まっており、区でも年間約3000万円弱の歳入予算が計上されている。首都としてカーボンオフセットなどの事業に活用しているが、今後これまでの事業の拡充を含め一層の地方連携を推進してみては。答弁。区外の森林整備により CO2 吸収量の増加を図るため、友好都市であり豊かな森林を持つ長野県伊那市と協定を結び、平成21年度から新宿の森としてカーボンオフセット事業を開始、その後群馬県沼田市、東京都あきる野市とも協定を結んで新宿の森を展開し、森林を持たない新宿区の特徴的な事業として推進してきた。今後は CO2 の吸収量を増加できるよう、森林の整備面積の拡大、伐採や下草刈りに加え、新規植林の導入なども含め、 連携している市や関係団体と協議を整え、カーボンオフセット事業の拡充を図っていく。民間提案制度活用による中学校部活動の運営について、質問、2022年度、新宿区民間提案制度の採用提案事業として、新宿区部活動における民間委託のご提案と、区内中学校の部活動運営受託事業が採択されている。区は中学校の部活動の一部を2023年度から業務委託する準備を進めているが、教員の働き方改革と学校教育の一環として生徒が心身にわたる成長を育む部活動に参加する機会を確保するという2つの大きな課題に応えられる取り組みだと思う。来年度から進める事業展開についてどのように考えているか。答弁、令和5年度から部活動の運営を一部民間委託することで部活動を指導する職員を増員し、また専門性が高く安定的な配置とすることで教員の負担軽減にもつなげていきたい。部活動の地域移行についてはこの民間提案制度に基づく取り組みをしっかりと進めていく中で、先進的な取り組みの事例や国の動向を注視しながら校長会とも協議し研究を続けていく。新宿区議会公明党中村真一、物価高騰対策として学用品費等と入学祝い金の支給を。質問、我が会派は令和4年8月22日にコロナ禍における原油価格の上昇や物価高騰等から生活者と事業者を守るための緊急要望を行い、生活困窮世帯への支援を区長に要望した。さらに令和4年11月4日に長期化するコロナ禍や物価高騰の中で子育て世帯の支援を申し入れた。我が会派の要望を踏まえ、区長は所信表明で小学1年生から中学3年生までの児童生徒を対象に、物価高騰対策として学用品等の費用の支給と入学時の入学祝い金の給付を表明。丸1、令和3年12月に開始した子育て世帯への臨時特別給付は、児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方は対象外となった。今回の学用品等支給事業は公平な事業にすべき。丸2、スピード感を持って実施すべき。丸3、入学祝い金事業の内容は。答弁、丸1、子育て世帯の負担軽減のため所得制限を設けず実施予定。丸2、年度内にすべての支給を目指す。支給額は1人当たり2万円、小学1年生から中学3年生の学齢の1万8300人程度が対象となる想定。丸3、支給額は新小学1年生は5万円、新中学1年生は10万円。対象者の規模は、令和5年度に小中学校入学相当年齢の4400人程度を想定。ワクチン接種のさらなる周知と勧奨を。質問、新型コロナウイルス対策として最も重要なのはワクチン接種である。接種の重要性を周知し勧奨をさらに進めるべき。丸1、現在の区内の接種と予約状況は。丸2、接種勧奨のさらなる取り組みが必要。区の所見は。丸3、現在第一分庁舎で予約なしでワクチン接種ができる。曜日や時間の拡大、ファイザー社製ワクチンの選択ができれば接種促進につながると考えるが、区の所見は。丸4、第8波の医療逼迫対策としてインフルエンザワクチン接種も推進すべき。区は我が会派の要望も踏まえインフルエンザワクチン接種の無料対象を拡大した。接種期間は令和5年1月31日までであり、早めの接種を促すこと等が医療逼迫対策として効果的。さらなる周知を。答弁、丸1、オミクロン株対応ワクチンは令和4年11月22日現在5万5450人が接種、2回目接種完了者に対する接種率は 21%、 集団接種会場は 予約枠に余裕あり、乳幼児接種は予約を取りづらい状況があるため、12月から予約枠を増設見込み。丸に広報新宿等で同時接種や早期接種を周知、今後も年内接種を積極的に勧奨。丸3、第一文庁舎では、モデルナ社製オミクロン株 BA.1 対応型ワクチンでの予約なし接種を週5日、午後7時まで実施。供給を受け次第、BA.4-5 対応型に切り替え、接種を促進。12月からは、現期間でも、ファイザー社製 BA.4-5 対応型ワクチンで予約なし接種の実施を検討。4. インフルエンザ予防接種が無料となる方に個別案内を送付、広報新宿や区ホームページ、ポスター掲示等で周知、接種期限が令和5年1月末であるため、改めて広報新宿等で早めの接種を呼びかける。さらなる区民生活の利便性向上。質問、新型コロナウイルス感染拡大によりデジタル社会の構築がより必要となってきた。ある自治体では行政の申請書を窓口で書かない、いわゆる仮称、書かない窓口という ICT システムを導入し、区民の利便性を向上させた。書かない窓口は利用者の負担軽減や時間短縮、ペーパーレス化につながる。高齢者でも安心して各種申請ができ、ウィズコロナ時代の3密対策にもなる。区も ICT を活用したシステムを導入し、区民の申請手続きの利便性向上に取り組むべき。答弁、書かない窓口は利用者の負担軽減につながると認識。ICT ベンダーへのヒアリングや他自治体の先行事例などの調査している。引き続き区民の申請手続きの利便性向上と事務の効率化を図るため、ICT を活用した窓口サービスを検討。日本共産党新宿区議会議員団、雨宮武彦、コロナ禍物価高騰から区民の暮らし、営業を守る施策を。質問、1、他自治体を参考に、区民と事業者に光熱費補助など、区独自の補助事業を実施すべき。2、都に対し水道料金の基本料金免除の実施を求め、都が実施しない間は区が補助すべき。3、多くの学生が住み集う自治体として奨学金の返済支援をすべき。答弁、1、低所得者向けに生活支援臨時給付金を実施、今後も景気動向を見極め、区の財政状況も勘案し適切に対応。適宜適切に区内中小企業者にきめ細かな支援を行う。2、現時点では都への要望や区独自の補助は考えていない。3、奨学金の返還支援等の負担軽減策は国等が担うべき。現時点で区が行う考えはない。学用品費は毎年支給を。質問、1、区長が入学祝い金や学用品費の支給を打ち出したのは、区に十分な財政力があることや、非課税世帯等で区切った給付金制度は、区民に分断を生むと認めてのことか。2、学用品費は毎年支給すべき。3、約600人の待機者がいる特別養護老人ホームの整備について、新たな計画は示されず、障害者グループホームも既存計画のみ、高齢者・障害者施設の新規建設の展望を示すべき。答弁、1、一定の財政対応力を保持しているが、さらに寛容が必要、区民に分断が生じているとは考えていない。2、現段階で毎年実施する予定はない。3、高齢者施設の基盤整備は、公有地等を活用した民設・民営による整備を進めており、特別養護老人ホーム等は令和13年1月以降に整備を予定。障害者グループホームの整備は2つの公有地整備を進めている。今後も公有地等を活用し整備する。 議会軽視の専決処分について、質問、2年も前のネットカフェ難民ホテル追い出し事件を理由に議会に相談なく区長の退職金減額を専決処分するのは議会を軽く見ているのでは。答弁、専決処分は議会を召集する時間的余裕がないことが明らかと認める場合の例外的な手続きと認識。神宮外苑の再開発の見直しを。質問、1、日本イコモス国内委員会が神宮外苑の保全継承について新宿区長などに提言を提出した。港区のように日本イコモスから話を聞くべき。2、再開発計画を見直すことを事業者や関係機関に要望すべき。答弁、1、提言の関係者が区の都市計画審議会委員により提言の説明を受け意見交換を行った。改めて話を聞く場を持つことは考えていない。2、既存樹木などの保全について事業者に働きかけを行い伐採本数の見直しを行った。引き続き今後の設計において既存樹木などの保全や建物計画による周辺環境への配慮などについて働きかけていく。このほかに新型コロナ第8波への対策等を質問。立憲民主党無所属クラブ、小野雄二郎。新型コロナウイルス感染の再拡大への備え。質問、過去の感染ピーク時に都内の入所型高齢者施設等で感染した方のうち入院できた人は約3割、入院調整中に施設で亡くなった方も少なくない。新型コロナウイルスの感染再拡大を目前に控え、入所型高齢者施設への支援や対策の区の考えは。答弁、入所型高齢者施設での感染者発生に対し感染拡大防止の助言や検査を実施し早めに医療につなげている。さらに専用相談窓口や即応支援チームを派遣している都と連携し対応。保育施設の実地検査。質問、待機児童対策として保育施設が急ピッチで整備された結果、送迎バスの園児置き去りなどの問題が起きた。子どもの安全や保育の質を確保するため保育施設の実地検査の徹底が必要。区の所見は。答弁、児童の安全安心の確保と保育の質の向上、施設の健全な運営のため指導検査を適正に実施する意義は大きい。新型コロナウイルスの感染状況を注視し可能な限り実地検査を行う。一般質問。スタートアップ新宿、伊藤洋平。東横キッズを守るために他自治体等と幅広く連携を。質問、東横キッズが夜行バス等で大阪のグリ下など他の繁華街を行き来しているが、国やと他自治体や関連 NPO との連携が必要では。答弁、 NPO 等の団体や警察、地元商店街などと一層の連携強化を図り、アウトリーチをはじめ、より効果的な支援につながるよう取り組む。さらに、同様の問題を抱える他自治体との意見交換等、必要に応じて国、都などに対して連携や支援を要望し、シネシティ広場等に集まる子どもたちの安全・安心を守る。社民新宿区議会議員団、川野達夫。施設整備と学校給食費の無償化。質問、1、高田の馬場駅は車椅子等での乗り換えの際屋外を通る必要がある。雨に濡れずにエレベーターでの乗り換えをするには新たなルートの開設が必要。今後の進め方は。2、公文書館を併せ持つ新中央図書館の早期建設を求める。3、家計への負担軽減策として学校給食費の完全無償化への検討を求める。答弁、1、各鉄道事業者との連携や協力が必要。関係者が集まるさまざまな機会を捉えて働きかける。2、 公共施設等総合管理計画に基づく区有施設マネジメント等の中で検討。3、現時点では考えていない。教育委員会と密に連携し、適時適切な対応に努める。新宿未来の会野津健、安全で快適な歩行空間を。質問1、自転車利用に際して歩道は歩行者が優先されるの大原則に基づいたよりきめ細かい啓発活動が求められるがいかがか。2、学校現場におけるマナーやルールの徹底の教育は。答弁1、交通ルールの遵守について区民への周知啓発は重要。子どもと保護者が自転車のルールを学ぶ機会の創出などきめ細かい啓発活動に取り組む。2、交通安全に関する教育を推進し、児童生徒の自転車運転のマナー向上やルール遵守につなげる。自由民主党新宿区議会議員団下村春夫。交通ルールに沿った自転車の適正利用について。質問。シェアサイクルや食品配達サービスの登場など自転車利用の多様化が進んでいる。最近の自転車事故の多さから警視庁は自転車の取り締まりを強化する方針。警視庁とともに区もキャンペーンを行う良い契機と思うがいかがか。答弁。時期を捉えた周知啓発活動を行うことは重要と認識。今回の取り締まり強化に合わせて警察と連携した交通安全の啓発イベントの実施を検討。新宿区議会公明党木本博之。日新宿小学校の校舎増築。質問。学校施設の整備はあらゆる視点を踏まえた取り組みが重要。医療的ケア児支援法を見据えたエレベーター設置などバリアフリー化を進めるべき。建設中の在校児童の教育環境や安全確保も設計段階から検討を。答弁。増築校舎と合わせ既存校舎のバリアフリー化も検討。エレベーターは増築校舎と既存校舎に設置を検討。工事期間中は児童の安全確保を図り教育活動への影響を最小限にする工事スケジュールの設定を検討。日本共産党新宿区議会議員団高槻真奈。飼い主のいない猫の事業と動物福祉の普及について。質問。1、猫の去勢不妊手術費助成事業予算が2021年度から減額、助成額単価を引き上げるべき。2、猫の保護や里親に引き継ぐ譲渡活動をしているボランティア団体への支援やシェルターで保護し新たな飼い主へ譲渡につなげる取り組みも検討すべき。答弁。1、去勢不妊手術費助成の拡充に向け検討している。2、連絡協議会で意見を伺いボランティア団体や保護譲渡活動への支援を検討している。立憲民主党無所属クラブ田中幸恵。高齢者特殊詐欺対策について。質問。1、区や警察署で無償貸し出しをしている通話録音装置の現在の保有台数と貸し出し状況はいかがですか。2、普及啓発方法と取り付けた家庭における特殊詐欺被害の発生状況はどのようになっていますか。答弁。1、現在まで延べ5500台購入、約4300台貸し出し、約1200台の在庫保有です。2、区ホームページ、広報等での周知や町内各課の窓口配下等、さまざまな機会を通じて設置促進を図っています。貸し出し家庭での令和4年中の被害認知件数は5件でした。新宿未来の会鈴木博美。入学祝い金などの支給について。質問。1、小中学生に学用品費等支援金が小中学校に入学する児童生徒に入学祝い金が支給されるが所得制限を設けるべきではない。今後のスケジュールは。2、 体育着や上履きなどの指定店での購入は手間や金銭的な面から見直しの声があるが、答弁1、学用品費等と入学祝い金ともに所得制限を設けずに支給、本年度中の支給に向けて準備。2、保護者の負担も含め児童生徒に配慮したものであるか点検見直し等を行っていく。自由民主党新宿区議会議員団、大門幸恵。窓口業務のサービス向上。質問。 ICT の活用により定型的な窓口業務量が減少することでより丁寧な窓口サービスの実現につながると考えるが、窓口サービスや業務の見直しに向けてどのような検討をしているか。答弁。令和3年度に業務改善が完了した8業務10の改善手法については年間で約2200時間の作業時間の削減効果があった。令和4年度も引き続き ICT の利活用などによる定型的業務の作業時間削減と窓口業務のサービス向上に取り組んでいく。新宿区議会公明党、三沢秀子。新宿区の子育て支援の充実を。質問1、未就園児の支援として一時保育の受け入れを柔軟に対応すべき。2、一時保育の予約対応の ICT 化を。3、区立幼稚園が安定的に運営され幼児教育の推進に寄与するための対策は。答弁。1、一時保育の受け入れの柔軟な対応方法等を検討。2、区立保育所、子ども園で ICT を活用した業務改善を検討しており、一時保育の申し込み等の改善策も検討。3、園児数の確保が必要。区立小学校との連携等も重要であり、引き続き効果的な取り組みを検討。日本共産党新宿区議会議員団、川村則明。発達障害児の支援について。質問。1、保育園、子ども園、幼稚園等の全児童を対象に保護者の心情に十分配慮の上、医師や心理師の観察と助言により受診や療育につなぐ仕組みの構築を。2、独自の実態調査に基づき支援の必要な児童生徒数に応じた特別支援教育推進員の配置や増員の位置づけを。答弁。1、専門家の観察と助言から受診や療育につなげる仕組みを構築して取り組んでいる。2、対象児童生徒の総数に合わせ適切に配置し計画的に増員。立憲民主党無所属クラブ、久保康介。神楽坂地区のまちづくり。質問。神楽坂の放射25号線沿道地域では都市計画道路拡張工事の最中であり、完成まで何年かかるかわからない状態。住民からは用地取得済みの空き地についてゴミの投棄の増加を心配する声や自転車の駐輪場整備等の要望がある。区の所見は。答弁。ゴミ放置などの環境悪化を防止するよう用地の適切な維持管理を都に申し入れている。工事着手まで一時的に利用したいとの区民の声には丁寧に対応するよう都に要望していく。自由民主党新宿区議会議員団、永原隆康。食品ロス削減の取り組みについて。質問。食品廃棄ロス削減の観点から商品棚の手前にある商品と販売期限の迫った商品を積極的に選ぶ購買行動である手前取り運動について、区ではどのように取り組んでいるか。答弁。これまでも手前取りについて、区ホームページや新宿区食品ロス削減協力店ガイドブックで区民に PR している。今後新たに作成する啓発冊子や動画、消費者講座やリサイクル活動センターでの講座等により区民への周知を行っていく。